おはようございます。高原豪一郎です。私は昨年の秋、長野県へ参りました。この季節は大好物のリンゴが収穫されている季節ですね。新しいリンゴをいくつも頬張りながら、私はこんな話を聞きました。実はリンゴというのは9月末ぐらいに収穫する和生、10月末ぐらいに収穫する中手、11月末ぐらいに収穫する奥手の3つがあるそうです。それぞれに特徴のある美味しさがあるんですが、でも遅咲き奥手のリンゴほど長持ちするそうですね。これは実はリンゴだけではなく花にも言えることで、春に咲く桜はすぐに散ってしまいます。しかし秋に咲く菊や冬に咲く椿はなかなか枯れることはないんですね。人生何でも早熟がもてはやされますけれど、実は大器晩成、遅咲きほど息長く実り豊かだって言うんですね。なんだかがこう元気になってくるような話でした。すると別の方が、大器の木は器じゃなくて希望の木にしたらもっとぴったりではないかって言うんですね。大きな希望が人間を完成させるんだって言うんですね。それもまた言えることだと思います。聖書は私たち人間に希望を与える神の言葉なのです。過去にどんな罪があっても許しを与える福音。人生にどんな悲しみがあっても立ち直る力を与える方を紹介しています。今日は年頭にあたって聖書が語る揺るがない希望をお伝えしたいと思うのです。それはイエス・キリストがもう一度この世に来てくださるという希望です。聖書にこう書いてあります。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。私の尊敬する内村勘蔵というクリスチャンは、人生において三つの転換点があったと言います。第一のターニングポイントは札幌農学校時代、誠の創造主を知ったことだと言います。それまでは矢をよろずの神々を拝み、迷信に思い患っていたんですが、そういうことから一切解放された。そして人生の目的が分かった。それは人間を作られた方のために生きることだ。実に大きな発見であったって言うんですね。しかし、清く正しい全能者が分かれば分かるほど、彼は自分の内側の汚さを見て悩むようになるんですね。しかし、第二のターニングポイントを迎えます。それは、キリストの十字架の上で、自分の罪が処分されたことを認めた時なんです。それまで、いかにして神の前に正しく歩めるかということがいつも悩みとなっていたのですが、ただキリストの十字架を仰ぎ見て死んでよと教えられ、心の重荷がたちまち落ち、心軽き人となったって言うんですね。その瞬間、自分は道徳家であることをやめ、信仰者となった。自分は自分の正しさを自分の心に見るのではなく、十字架上のキリストにおいて見るようになった、と言いました。しかし、これで悩みが消えたわけではなかったんです。確かに神様がいらっしゃると分かった。人生の目的も分かった。また罪の許しも受けた。しかし人生を見渡していくとき、日々別れがあり、病があり、憎しみあり、誤解あり、ひどい事件や迫害あり、愛する者との死別あり、無理が通って道理がへこむ世の中で彼は苦悶するんです。内村は神の救いをもって、かえって人生の悩みが深くなったというんです。 しかし第三のターニングポイントがやってきました。それはキリストの再臨の約束を知ったことです。再臨というのはキリストが再びこの世に来られること、再来のことですね。なぜそれが希望なんでしょうか。第一に、この肉体が栄光の体に変えられ、もはや病に苦しまず、弱さにくじけず、罪を犯さなくなるからなのです。男性でしたら新着スーツに袖を通すとき、何か気持ちまでキリッとしますね。女性でしたらお気に入りのドレスに袖を通すとき、やはり気持ちがお姫様になるんじゃないでしょうか。この肉体が身にまとう衣ですら私たちを高揚させる。ましてや私たちの魂がまとう体が、もはや罪の性質を持たない肉体であるってことは、どんなに素晴らしいことではないでしょうか。第二に、キリストを信じて亡くなった者との再会があるんです。実は内村鑑三には17歳になる自分の一人娘を病死で失うという経験があったのでした。しかし彼はその娘ルツ子を思いつつ、しばしばエッセイや詩を書くんですね。その一つにこのようなものがあります。実は彼はもう一人長男がいまして、4人兄弟だったんですね。こういう詩です。我らは4人であった、そして今なお4人である。戸籍の帳簿に一人の名は消えて、四角の食材の一方は虚しく、四部合唱の一部は欠けて、賛美の調子は乱れたけれど、しかし私たちは今なお四人である。我らは今なお四人である。地の帳簿に一人の名は消えて、天の記録に一人の名は増えた。三度の食事に空席はできたが、残る三人はより親しくなった。彼女は今我らのうちにいる。一人は三人を縛る愛の絆となった。この三人を縛る愛の絆が再び四人となるとき、いや、キリストのもとに五人となるとき、いえ、キリストのもとにすべての罪許された者が集うときがやってくる。それはキリストが再臨なさるときです。第三に、この世のすべての矛盾が正しい審判によって解消する瞬間です。この世においては正義は勝つように見えて勝ちません。正義が勝ったと思うのは束の間の話なんですね。その次にまたおかしなことが起こってくるのです。人類は時代とともに進歩するというのは表層的な観察であって、モラルや人の道においては確実に逮捕しているようにも思うのです。表面ではなく、深く人生を味わうと、誠実な人ほど失望せざるを得ないのではないでしょうか。しかし内村鑑三は言うんですね。それは人生を見るからだ。人を見ず神を見、人生を見ず聖書を読むとき、この失望は消え失せてしまうって言うんです。キリストが来たときに審判が下る。そのとき万事は決まるんだ。そのとき正義は誠に勝ち、平和は誠に望み、愛は誠に人類の法則となる。だから私は人類がいかに堕落しようが、教会がいかに腐敗しようが、偽善がいかにはびころうが、不正がいかにまかり通ろうが、動揺しないし失望しない。しかり私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために来るとイエス・キリストがおっしゃった。私はそれをただ信ずる。それで十分である。と言ったんですね。キリストに関する予言は今までのところ皆実現してまいりました。そしてこれから実現するであろう聖書の予言、それがキリストの再臨に関する予言なんです。どうぞ、このキリスト再来の近い2002年、 あなたもこのキリストに会う備えをしてくださいますように心からお勧めしたいと思います。